皆さんこんにちは。和光堂提供調布 FM 子育てラジオ竹中ひろ子です。この番組では地域の子育てママやパパのために様々な情報をお届けしています。さて今日のテーマは赤ちゃんの泣きに困っているあなたへということで、お話を伺うのは日本体育大学女子短期大学部の岡本美和子先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
岡本先生は、赤ちゃんの泣きをずっと研究されてきて、はい、調布市内の施設でも講演をされたりなどですね、はい、もうすでにご存知の方もたくさんいらっしゃると思うんですが、子育て中の特に赤ちゃんを育てているママたちは今赤ちゃんが泣いていることにすごくこう辛い思いをしている方が多いと聞いています。今日は赤ちゃんの泣きについて改めて伺ってまいります。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。さてそしてまず一つ目の質問なんですが、もうストレートに赤ちゃんはなぜ泣くのかということをちょっと伺いたいんですが、
ですね、いろんな、まあ、泣きに関してのこう研究者っていうのはたくさんいるんですが、はっきり申しまして赤ちゃんがこれで泣いてると確実に分かってるっていうことがない。
わからない
っていうのが正直なところなんですね。
それはどんな科学者にもわからない、
はい、本当のところはわからない。ただ例えばミルクをあげたから泣き止んだからお腹が空いてたのかなっていうような、まあ、後付けでの意味付けっていうのがあるっていうのが正直なところですね。
おむつが汚れてたからねとか、
はい、
なんか暑かったからねとか、
うん、そうですね、
お母さんが後付けでね思いますけど、はい、でもじゃあその理由、本当の理由は実はお母さんがわからなくても当たり前と、はい、
そうですね、
いうことと、はい、お母さんのせいというわけでもない、はい、ということなんですよね。
そうですね、泣きっていうことに関して最近分かっていることでは一つのパターンがあるっていうのがあるんですね。時期的なパターンですね、はい、例えばですね、生後 2,3 週ぐらいから、泣きの量というのは増えてくると、はい、そして1ヶ月から2ヶ月ぐらいがピークで、首が座る 3,4 ヶ月ぐらいには収まってくる、
はい、
そして落ち着いて、ああ、随分楽になったなと思った頃を過ごしてちょうど 6,7 ヶ月の頃、人見知りの頃に今度また夜泣きという形で出てくるっていうのが、これが泣きの一つのパターンと言われております、
はい、そういうパターンがある中で、はい、さらにそのじゃちょっと3ヶ月までと 6,7 ヶ月までは違うわけなんですが、はいはい、それぞれどんな風に違うんでしょうか。
そうですね、やはりこの脳神経学的な面から考えますとですね、最初の 3,4 ヶ月ぐらいまでの泣きっていうのは非常にこう脳の発達と関係していると言われるんですね。でこの研究はもう30年以上前から行われていることなんですが、はい、その2,3 週ごろぐらいから泣きの量が増えてきて、はい、1,2 ヶ月でピークで 3,4 ヶ月、
はい、
このパターンというのはですね、日本だけではなくってアフリカ、また南米、それからヨーロッパ、東南アジア、どこの国も同じようなパターンだと言われるんですね。
つまり人間であればほぼ同じ
と。そうなんです。
お
そう言われています。
それはもうなんか泣いても仕方ない、はい、
まさしくそうなんですね。
ですよね、
はい、本当にそのように言われています。例えば今仮説として言われているのがですね、はい、体内時計を作るために泣いてるんじゃないか。
それは3、4ヶ月ぐらいまでの間は。
そうなんですね。ですから体内時計ってつまり寝る時間、暗くなったら眠くなる、はい、そして明るくなったら目が覚めるっていう、そういう体内時計の働きを作るために赤ちゃんは非常に泣いていろんなところでリセットしてるんじゃないかと。でまさしくまとまって寝てくれるようになるのが、まあ、2,3 ヶ月して3時間4時間寝てくれるようになる、その頃がまさしく体内時計ができてくる時期って言われているので、まあ、一致してるっていうことですね。
納得いきますね。そのご説明は非常によくわかるし、はい、その頃になるとちょっと泣きが確かに落ち着きました。
そうですね、
経験から。でもそれでもやっぱりその頃っていうのはものすごく泣いちゃうので、それまでは大変ですよね。
まさしくそうですね。
これ何かそのやはりその時期だからこそ必要なサポートっていうと、
そうですね、赤ちゃんっていうのはもう本当に単純で、生まれてからっていうのは赤ちゃんの情緒というか感情というのはもう快不快でも分かれていて、快の時にはすやすや寝てくれて、新生児微笑があったりしてニコッとしていると、でもところが不快になった時にはいろんな形でぐずぐず泣きだったりもギャン泣きだったりってくるんですが、その時の、理由として不快の理由っていうのは、大きく まあ、大別するとですね、はい、もうお腹が空いてるんじゃないか、うんうんうん、それから、まあ、眠りたいんじゃないか、うん、それとあとよくわからないけど気分が良くないんじゃないかっていうようなものが入ってきまして、その気分が良くないんじゃないかっていうあたりに、例えば、非常に音や光が自分の好きなものじゃない、またお腹になんとなくガスが溜まっていて、
うんうんうん、
気持ち悪くまた痛いんじゃないか、うん、よくおならをブッと出すと泣きが止むお子さんっていらっしゃいますよね。
あと泣きながらブッて泣い
ちゃったね。そうですね、そういうことがありますね。それからですね、意外とこれ見過ごされやすいのが、暑すぎるんじゃないか寒すぎるんじゃないか、つい赤ちゃんだと思う、だからというと厚着をさせるお母さんって多いですよね。もうお母さんのちょうど、新生児期っていうのはお母さん の体温も基礎体温も上がってきております、はい、上がっておりますので、はい、お母さんが暑いなと思ったら間違いなく赤ちゃんも暑いですね。
わ
、はい、
かりました。じゃあもう着せすぎはちょっと注意と、はい、でも反対にその寒すぎる時っていうのも確かにね、
はい、
薄着がいいと言っても、はい、これは薄着すぎるだろうって前もあるわけですよね、はい、もしかしたらね。
そうですね。それからやっぱり体内環境の時にこう狭いところでギュッと抱きしめられるようなちょっときついような環境が良、かったのに、いきなり解放されて、モロ反射って言ってこう反射的な刺激で、バタバタバタバタしてそれで驚いて泣いてしまうとか、そういうこともあります ね。
一方でその 6,7 ヶ月ぐらいの赤ちゃんになると泣きの意味が変わってくるっていうことですか。
うん、
はい、
そうですね、もうだんだんやっぱり子育て中の方特にこう感じてらっしゃると思うんですが、お子さんって本当に一日一日ごとに知恵がついてまいりますよね。うん、そうですね、いろんなことが分かってきます。
うん、
そうしますと赤ちゃんなりにいろんなことを一生懸命覚えよう理解しようとしてくるんですね。そうするとですね、うん、頭の中がもう本当に、うんうん、情報だらけ刺激だらけになってくるんですね。で特に人見知りの時期ですね、
はいは
い、いつもお世話をしてくれるお母さん、はい、お父さん、または保育士さんっていう人と、はい、そうじゃない人との見分けがついてくると、はい、そこでまた再度回復会が出てきますね。はい、
ちょっと複雑な回復会って感じになってきます ね。
そうですね、
少しね、
はい、情緒が複雑化してきますね。
そうですね、
はい、
そういうこともありますね。
それからもう一つはですね、やっぱりそういったいろんな3ヶ月ぐらいまでとは違って、うんうんうん、6ヶ月になってくると非常に外に出てくる機会も多くなってきますので、はい、いろんな体験をしてきます、
はい、
でいろんな体験をしてきて脳の中でその体験がこう、うん、まあ、だんだん寝てる時に整理されてくる、
はい、
で整理整頓されてくる日中の記憶に対してですね、うん、それがつまり夢となって現れてくるんですね。でその夢となって現れてきた時に、
はい、
その夢に対して非常に自分が不安だったり怖いという不快なものが出てきて、うん、寝ながら、まあ、夢を見てる状態で夜泣きって出てくる。これが 6,7 ヶ月の特徴です。
もう明らかに違いますね、泣きのパターンというか質が、
はい、
これその時期はそうするとどんなこう対応をしていけばいいんでしょうか。うん、ただおむつを替えればいいとかおっぱい飲ませればいいってわけじゃないですよね。
そうですね、こういったもう泣きに対してどんな対応したらいいかっていうのは、もうそうですね、北米とかヨーロッパではもう30年以上前から、
うんうん、
まあ、医療者などが専門、はい、医療の専門家たちが、
ええ、
お母様方に対してこんな風に対応しましょうという、うん、ハウトゥーが割とこうシステマティックにできてたんですが、そうなんですね。ところが日本では、まあ、ちょっとそれが出遅れたところがありまして、まあ、泣くのは赤ちゃんのお仕事だからしょうがないのよって言って、はいはい、まあ、諦めるっていうような感じのこう、うん、指導っていうのが非常に多かったんですが、
はい、
もう今はですね、少しずつやっぱり変わってきまして、泣かれた時に、はい、まあ、こんな風に対応してみましょうということで、はい、ちょっとこんな風な、話があるんですが、
はい、
まずですね、普段赤ちゃんが泣いた時にお母様が、まあ、お父様がそうですが、
うん、
通常行っていることをまず一回やってみてください。
おむつ替えたりとかで
いいです
ね。
そうですね、おむつ替えたりおっぱいあげたり、
うんうん、
そして落ち着いたところで一回ですね、いつも寝るお布団とかベッドに一回置いてみましょうと、はい、落ち着いたら、
はい、
で泣きますよね、
はい、
そうするとあ泣いた泣いたと言ってすぐ抱っこしますけども、
はい、
まあ最低15秒ぐらい
は
一回様子見てみましょうと、はい、で、まあ、15秒ぐらいして、
はい、
少し落ち着いてくるお子さん、
はい、
だんだん あの泣きが強くなって
テンション上がってくるというかね、
そんな時には、はい、再度もう一度抱っこしてみましょう、うんうん、
はい、
でその後ですね、スタンダードなことをやってみて、はい、どうもダメだ、
はい、
これはあのちょっと辛いなって思った、うん、思いましたら、普段やらないようなことを少し試してみましょう、うんうんうん、それは何かというと、はい、泣き止ませるためのまあ何と言ったらいいんでしょうね、スイッチと言いますか、それを探すためのことをいろいろ試してみませんか、はい、っていうことですね。
私もいろいろ試して、
はい、
子供が好きな曲を一つ見つけまして、はい、その曲を流すと泣き止むっていうのを発見しましたね。一時的ですけど、
それは非常にいいあの効き目のあるスイッチを見つけられたんだなと思うんです
が、その曲ばっかりになっちゃった時期があったんですが、でももうそれで随分私は助けられた記憶があるんです。
あのそれは本当大事なことでして、多分あのその子さんによって好きなものってあるはずなんですね、
うんうんうん、
例えばですね、さっき今お話があったようにある音楽とか音に対してとても反応したお子さん、
はい、
それからですね、もう何が何でもおっぱいが好きっていうお子さん、
はいはい、
それからあのちょっと部屋を薄暗くしてみるとか、
うんうん、
あの高校としたライトを少し、うんうん、あのダウンさせてみるっていうようなこともそうです、はい、それから大抵のお子さんが好きなのは動きですね。
あ、
決まったリズミカルな動きですね。
ちょっとゆらゆらゆら、
そうですね、スイングに入れて動いてみる、また抱っこしながらお母さんの歌を歌いながらちょっとあの揺らしてみるとか、
あの夜のドライブってよく言いますよね、夜泣きをしたり、ね、あれはまさに動きがこう割と
その通りです。
ですよね、
はい、その通りです。
あ、効果抜群なわけです、はい、そうですか。
あと触れ合いっていうことで、
はい、
あのお母さんの直接肌に赤ちゃんの直接肌を密着させてみる、
はい、
これ意外と効果ありますね。ちょうど赤ちゃんの心臓とお母さんの心臓がこう共鳴するような環境を作ってみるってことですね。
ただね、あの赤ちゃんが本当泣いて泣いてたまらず、うん、もうどうしようってなってしまった時って、こう赤ちゃんのことをどう何かしたいっていうちょっと怖い気持ちをね、うん、持ってしまう人って、うん、少なくないと思うんです、うん、あのあまり言いづらいことなんですが、うん、それってお母さんが多分追い詰められてる時だと思うんですが、うん、そんな時は先生どうしたらいいでしょうか、うん、
本当にそういう時というのは子育て中って決して少なくないと思うんですね、はい、誰もが経験したことのあることだと思うんですね、はい、でそんな時によく言われてることは、
うん、
もう外に出ることが可能であれば、
はい、
お子さんと一緒に思い切って外に出てみる、
うんうん、
玄関から外に出てみる、これはとても大事なことなんですね、は
い、随分気分変わりますか？
変わります。まずですね、お子さんが今いる環境が少し変わっただけで、
はい、
空気の流れが変わった、匂いが変わっただけで、その刺激で泣き止むってことはよくあるんですね。
赤ちゃんってそういう五感がすごくね、鋭いです。
そうです。
うん、
それからあの出る時ですね、はい、お母さんもう本当に子育て中いろんな思いをして大変で、も肉体労働でもありますし、精神労働でもありますから、髪振り
乱しちゃってますけど ね、
あのですね、私これはおすすめなんですが、
はい、
ちょっと鏡を見て、
うん、
自分の髪の毛をとかしブラッシングして、うん、そして普段より明るめのルージュを引いて、さあ行くぞっていう気分で一回外に出ていただく、
いいですね。
これは大事ですね、
まあ、赤ちゃんは泣いてますけども、この際口紅とブラッシングぐらいはしても私いいと思いました。
うん、で、ね、で普段よりもちょっと明るめの洋服に着替えて、
うんうん、
お外に出てみる、これ大事ですね。
それだけでも随分違いますね、
はい、違いますね、
うん、でも外に出られない、そんな時はお家の中でもちょっと離れることも大事ですか？
う
ん
う
ん、
そうですね、もうあのもしですね、自分の中でとっても自分今の自分はイライラしてる、もうすごく腹立たしくなっている、うん、どうしようこの気持ち、なんとなく収めきれないっていうような、何かこう自分の情緒をコントロールできないようなぐらいにイライラ感がつながる、
うんうん
う
ん、
そういう時も結構あのお母さんあると思うんですね。そうですね、
まあ、なんかそれを認めたくない自分もいるので、はい、なんですなかなかこう心揺れますが、
うん、そういった時にはですね、赤ちゃんを、まあ安全な形でベッドなりお布団にまず寝かせてください、はい、安全っていうことだけ確認して、
はい、
そしたらですね、その部屋から一歩お母さん離れてみてください。例えば寝室からお母さんはキッチンに移動して、はい、リビングに移動してみる、
はいはい、
そしてですね、もう一回ドアを閉めて、うん、赤ちゃんの泣き声が少し、うん、トーンがあの聞こえる音が少し遮られるような感じになって、うん、お母さん思いっ っきり深呼吸をして、
はい、
でちょっとストレッチしてみてください。
お、
はい
はい、ストレッチもセットで
ぜひ。いいですね、
はい、
それから何か温かいものを飲んでみる、はい、それからちょっと甘いものを口にしてみる、そしてもう一度思いっきり深呼吸をして自分自身のイライラ感をちょっとリセットさせた状態でもう一回赤ちゃんのところに向かうということはとても大事なことかもしれないですね。
今日は、岡本美和子先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。